ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
12月放送分のゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからのご案内はコースト FM 上田光平です。今回も沼津市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通りよりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、いつも通りのよりしげでございます。よろしくお願いします。
まあそう言いながら毎月毎月やっておりますけれども、早いことにもう12月の放送分です。
早いですね、本当にね。
収録はこれ11月の終わりに撮ったばかりのものを皆さんにお届けしておりますけれども、気持ちとしてはあと1ヶ月くらいあるかななんて思いつつも、うん、あっという間でしょうね、きっとね。
そうですね、師走って言いますからね、12月はね、はい、
文字通り忙しい感じが漂ってきますけれども、
もうドロドロしてますね。
ドロドロしてますね。はい、引き続きのお元気さありますので、今回もパワフルにお届けしてまいりたいと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今日もゲストをお招きしてお話伺ってまいります。今回のゲストは沼津市商工会会長の渡辺義隆さんです。
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。沼津市商工会は原と平地区の地域の発展や企業活動をサポートされていらっしゃいますけれども、今回は原浮島地区の歴史と文化のまちづくりなどを中心にお話を伺ってまいります。改めて渡辺義隆さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。市長と渡辺さんの面識っていうのはもちろん。
もちろんでございます。もう常日頃よりの感じで、はい、大変さまざまな意味においてご教示いただいてます。
そうですか。
はい、
まあ、今日はねラジオ収録ということで、まあ、普段とはちょっと違ったやり取りになるかもしれませんけれども、はい、どんなお話が伺えるか、はい、よろしくお願いいたします。いつも通りよりしげ市長から順番に質問をしてまいりますので、お答えいただければと思います。早速市長、最初の質問からまいりましょうか。
はい、ではよろしくお願いいたします。原浮島地区におかれましてはですね、歴史と文化のまちづくり、こちらの方で、ね、進められているわけでございますが、渡辺会長から見たこの地域の特徴をですね、まずお話しいただきたいと思います。
はい、市長のご質問にお答えしたいと思います。
はい、
原地区はですね、まあ、旧東海道53通13番目のですね、宿場でございまして、原宿という名称で、私は聞いております。うん、またその通り沿いにですね、お寺が7つお寺があるんですね。でまた浮島地区にはですね、まあ、根形街道と今現在は申しておりますが、昔は鎌倉街道、要するに東海道53通ができる前のですね、まあ、主要道路ということだったらしいんですね。でやはりその通り沿いにですね、やはり6のお寺がありましてですね、その中では白隠禅寺は松陰寺のことですね。
はい、
ね、住職であった白隠さんがですね、
はい、
世界的に誇れる人物だと聞いております。
うん、
でまた極寺城通りにあります、極寺城の跡地ですね、
はい、
それから浅間神社など歴史的な資源がですね、数多くある、まあ、原地区、浮島地区でございます。
はい、本当に今お話しいただいたようにかなりの歴史そして文化がある町だと。
そうなんです、実は、原浮島地区って歴史の宝庫なんですよね。はい、そんな中でですね、今渡辺会長の方からねお話がちらっと出ました。白隠禅寺、うん、ね、世界的に有名なということで、本当に実際そうなんですよね。もうその教えがですね、世界レベルになっているところでございますけど、この白隠さんという、まあ、地元の方はね、その親しみを込めて呼ぶわけですけど、かなり地域に、ね、根付いていると考えているところでございます。この白隠禅寺についてですね、教えていただけますでしょうか。
はい、松陰寺と申しまして、まあ、通称地域の方は白隠さんって申しておりますが、現在の住職がですね、
はい、
宮本延明氏でございましてですね、うんうん、私とは幼なじみなんです。
あ、
まあ、ちょっと年が私の方が一つ上で先輩ですけど、まあよく若い頃はいろいろと、 遊びましてですね、まあまあ、仲のいいっていうか、まさか、宮本へ、前は遠明王さんっていう今、名前なんですが、前は遠明っていう方だったんですね。ね、お名前で、一度京都に戻って、で、またこちらへ来て、住職になったということでございます。ですので、まあ、どちらかというと私のお話もよく地域を良くするためにですね、うんうんうん、耳を傾けてくれる一人のお人方でございます。はい、でまた私もね、禅の教えってなかなかわからないんですけれども、うんうん、まあ、数多くの書籍やですね、はい、映画がいろいろ、だるまさんの絵とかですね、
そうですね、
皆さんご存知かと思います、いろいろありましてですね、ビートルズのジョン・レノンもですね、白人さんへ来たというお話も聞いておりましてですね、なんかジョン・レノンさんの、まあ、曲の中にも禅の教えがで目覚めたというようなことを聞いております。はい、
本当に世界的にっていうのはまさにこの通り。
いやー、すごい話が今飛びましたね。いやいや、本当に世界レベルですね、本当に
ね、
はい、
いろいろさらにお話伺ってまいりましょう。市長、次の質問まいりましょうか。
そうですね、原と言いますとですね、まあ、地域の方々ももちろんでございますけど、白隠の道というものがございましてですね、まあ、白隠禅師ゆかりの場所における、その、まあ、白隠禅師が通ったとかですね、まあ、利用されたとかっていうのは、そういうところから来ているところですけど、その白隠の道などにおいてはですね、独特の景観が、まあ、醸し出されていると考えているところでございます。まあ、先ほど会長の方からもお話がありましたように、原と言いますと大変お寺がですね、多くてですね、史跡巡りのルートなどもですね、様々にご用意されているんですよね。この、まあ、白隠の道、においてですね、この季節のおすすめみたいなものはございますでしょうか。
私はですね、原で生まれて、原で育って、今現在にございます。沼津市原はですね、町づくりファンドを活用したですね、原浮島のふるさとマップをですね、作成しておりまして、うん、まあ、原宿ベースというような形で、マップを作りましてですね、ウォーキングや自転車など、まあ、巡っていただけると、私としてはおすすめと思っておりますが。
はい、今日実はそのマップも、収録のこのね、お部屋に持ってきていただきました。
はい。
市長今ご覧になってますが、いかがでしょう。
いや、これは非常にわかりやすいですよね。原エリアっていうんでしょうか。まあ、浮島の方も含めてという形になるんですけど、広範囲にわたって、この地域にどのようなね、史跡があって、例えば歴史的な文化財はこういうところにありますよ、みたいなことがですね、まさに一目瞭然になってまして、で、今、例えば歩いても、まあ、サイクリングでもみたいな話があったわけですけど、原駅を中心にですね、どうに行ったらいいかというのは非常に分かりやすくなってるんですよね。これは非常に参考になりますよね、会長ね。
はい。
はい。
市長のおっしゃる通りで、
はい、
やはり原宿には、まあ、遺跡、まあ、歴史的なものがいっぱいあるもんですから、やはり見どころもいっぱいあると思います。
そうですね。
皆さんに市長からも PR していただけると助かります。
はい。歴史もまさに宝庫ですけど、この辺りは自然もものすごく宝庫って言って、そうですね。はい。非常に珍しい、そのエリアでしか見れないようなね、植物だけでなく、このバードウォッチングも結構有名なところなんですよね。
そうですね。
はい。そういうのが一目瞭然になっている、この、 パンフレットですね。これすごいなと思って今見させていただいているところなんですけど、あの地域の皆さん方がやはり原浮島エリアに対してどんだけ熱い思いを持っているかというのがよくわかりますけど、常々渡辺会長からはその熱い思いを聞いているんで、あ、こういうところにやっぱり出てるなということですね、感じさせていただきました。
ありがとうございます、
ね、単なるマップっていうだけではなくて、そこにこう歴史の情報が入っていたりとかね、うん、こういった草花見られますよという情報もあったりとか、本当にこう一つのパンフレット、マップの中にいろんな情報が盛り込まれているというわけですよね。
そうですね、
まあ、こういったものを通してね、うん、いろんなこう人とのつながりもぜひ増えればいいななんていうふうに思っております。これを踏まえた上で次の質問参りましょうか。
そうですね、まあ、皆さんご案内の通り今コロナ禍ということで、はい、なかなかその影響が大きい状況でございます、うん、そんな中においてはやはり行動制限がございましたものですから、県外からのですね観光客はまあ少ないのかなっていうふうに思っているところでございますけど、まあこんな時だからこそね、地域で新たに始まった取り組みやつながりなどございましたら教えていただければでしょうか。はい、
今年度ですね、沼津市さんの協力を得てですね、日大の三島のですね宍戸教授のですねゼミの学生さんと、まあ、ミーティングって言いますか、
はい、
まあ、いろいろと原地区に、観光客をですね、原浮島地区の観光客の誘致にですね、うん、どうしたらよろしいか、
うん、
提案をいただきたいということで、うん、お話ししましたところ、先ほど市長が、うん、見ていただいたマップがですね、
はい、
ものすごくいいと褒めていただきましたが、大学生はですね、あまりつまらなくて行く気にならないとお話なんです。
すごいな。
まあまあ、若い目線から言うと正直な部分もあるんでしょうね。
どちらかというとインスタ映えする場所がいいんではないかと。うん、
なるほど、
ね。インスタ。なるほどね。
それで、その大学生のお話の中にはですね、まあ、10人ちょっとの、
はい、
大学生のお言葉の、まあ、約3分の2はですね、やっぱ海がいいと、富士山がいいと、白隠禅師は知ってるんですけど、うん、後の、歴史の出てくる人物は教科書に出てないもんで、あまりよくわからないと、
うん、
興味がないというようなお話がいただきました。
なるほど。
そんな中で、やはり網引きがものすごく好評で、うん、大学生が、やはり一度体験したいということで、原の網引きの方にお願いをして、網元さんにお願いをして、
ええ、
網引きをしていただいた経過がございます。はい、
網引きっていうのはいわゆる地引き
網ですね。地引き網ですね。はい、私はどうしても網引き、網引き、地引き網のことを言うんですけどね。
でも若い皆さんにとってはね、なかなか見ないような魚が取
れる。魅力があるそうです。
はい、これもインスタ映えするかもしれないとかね。
はい、それはそうでしょうね。はい、
でもいろいろこうやって伺うと、そういうこう若い皆さんにとっても観光資源になるような材料みたいなものって、
そうですね、
いろいろありそうなもんですね。
歴史的なものばかりじゃなくて、うん、自然環境もいいし、景観もいいと、うん、いうことは学生さんからお聞きになっているもんですから、で私どもやはり原地区のですね有志で、白隠塾という、
うんうん
う
ん、
塾を、まあ、塾っていうか、まあ、何々クラブとか、うん、何だか、NPO 法人とか、なんかそういうのじゃなくて、
うん、
原地区を本当に愛して良くする、
はあ、
方々の集まりで、
うんうん、
市長にも、ご挨拶来ていただいたんですが、
はい、
白隠塾というものを、はあ、立ち上げております。ですから、その白隠塾と、これから、大学生とですね、今後来年に向けて、宍戸教授の指導のもと、
はい、
いろいろと若い方が来ていただけるようなところもですね、うん、ちょっと考えていかなきゃいけないなと思っております、
うん、はい、うん、
その白隠塾の塾長こそ今日お越しの渡辺会長でいらっしゃる、
はい、
ということで
一応塾長にならさせていただきましたけれども、
在適所
ね、有志の皆さんでという、
はい、
こういう取り組み市長は いかがお考えになりますか？
素晴らしいと思います。やっぱり地域のことをですね、大切にする、なんとかしていきたいという思いがですね、根底にあるっていうのはですね、一番いいですよね。
そうですね。
はい。何をするにしてもですね、まあ、セールスなんかやるにしてもですね、その商品の良さとかですね、ものの素晴らしさとかですね、そういうことを本当に分かっていない方でないと、そのもの自体の素晴らしさっていうのは相手になかなか伝えられない、ね、ということにおいては、もう現場で頑張っていらっしゃる、そして、はい、住んでいろんなことを知っていらっしゃる、そのような方々がですね、熱い思いを持ってして、この塾を開催する。しかも会長は、何とも言えない、もう素晴らしい方、渡辺会長。
ありがとうございます。
そうですね、
市長に褒められると、私も実際もっともっと頑張らなきゃいけないかな。
めちゃくちゃ熱い人だもんですから。
そうですよね、はい、そのこう熱も伝わってくるかと思いますけれども、はい、まあ、でも本当にこう若い皆さんの力っていうのもね、これから町にとっては素晴らしい力になるかと思いますので、うん、ぜひとも共同でね、
はい、
新たな観光資源の発掘に、尽力していただきたいなと思います、はい、さあ今日は沼津市商工会の渡辺会長を迎えしてお話を伺っています。次の質問室を参りましょうか。
そうなんですね、まあ、先ほど来歴史の話が今いろいろと出ているところでございまして、この原浮島エリアのですね、さまざまな話が出てきたところなんですけど、浮島エリアにはですね、大泉寺というお寺があるわけなんですが、はい、これがですね、もうご案内の方々たくさんいらっしゃると思うんですけど、大河ドラマ、こちらの方があるわけですけど、こちらの方に登場するあの氏、この、はい、まあ、方がこのエリアに住んでいたんですけど、あの善城という方ですけどね、この方はですね、実は源頼朝公の異母帝ということで、まさに源氏の棟梁の、まあ、優れた由緒正しい血筋なんですよね。この方のお墓があるんです。そして来年の、NHK の大河ドラマは鎌倉殿の13人という、うん、そういうことでございまして、本当にある意味においても最大のチャンス、
そうです
ね、このあたりのことをですね、渡辺会長は沼津市商工会の会長でいらっしゃいますので、どのように捉えているのかなというふうにお伺いしてみたいと思います。
はい、商工会ではですね、観光部会というもの部署がございましてですね、大場観光部会長がですね中心となってですね、大泉寺のあの禅城の宣伝を今現在いたしているところでございまして、はい、先頃今年の6月にですね、あの禅城の、法要がございまして、
はは
その時は市長にも来ていただきましてですね、は
い、ありがとうございます。
法要を営ましていただいたという経過がありまして、で原浮島地区をもっともっと画期的っていうか、この大河ドラマに、
ね、
便乗させていただいてですね、
原
地区、浮島地区、まあ、特に浮島地区の大泉寺をですね、PR していきたいという計画でございます。うん、で、あとは、お寺が多いと、市長にも、言っていただいたんですが、
うん、
一応、お寺全部を回る朱印状とか、まあ、13のお寺がありますから、朱印状の発行とかですね、大河ドラマに関連した原浮島の、土産物も考えていこうかなと、思っております。
言われてみると、ね、
現在進行形ですけど、
でもお土産っていうか、原浮島のお土産っていうと、まだこう、あれ、パッと思い浮かばないっていう部分も正直ね、
はい、
あるかと思いますので、どんなお土産が開発される
のか。別に原浮島地区の特産物と限らずですね、その地域で人気のあるもの。
ほう、
ですから、地域の方が、いいね、これ美味しいねとか、すごくいいねとか、そういうものがあればですね、どんどん PR していきたいなというふうに思っております。
はい、ということは市長ね、来年の大河ドラマについてもこの原浮島地区っていうのは重要なポイントの一つになると、これからのこの大河ドラマを受けての動きというのもね、注目したいところであります。
はい、そうですね、
はい、さあ では最後の質問参りましょう。
そうですね、あのせっかくあのこの、ラジオの方にご登場いただいているところでございますので、最後にリスナーのですね、皆さんにですね、渡辺会長からの熱いメッセージがございましたらよろしくお願いいたします。
はい、まあ私も気持ちは熱いんですが、これから頑張っていこうと思うんですが、まあ、原浮島地区にはですね、歴史や文化はたくさんあります。
はい、
それ以外にもですね、先端技術を持つ企業もですね、進出していただいたと。次世代の野菜工場が今建設中でございます。
はい、
またその原地域の原浮島全体のこの耕作放棄地の場所があるんですが、富士の国のフロンティア推進エリアに県の方から指定されておりましてですね、
はい、
物流拠点などの形成とかですね、将来的に発展する地域ではないかなということで、商工会はですね、事業の推進にですね、皆さんの、まあ、特に地域の方の協力をいただいてですね、推進していきたいと思っております。はい、で原地区はですね、今まで夢のようなお話、企業さんがどこどこの企業が来るとか、商業施設が、大型商業施設が来るとか、その他いろいろお話はいろいろ30年ぐらいありました。でも今回はその夢がですね、目標に変わって、地域の方々が動き始めたというふうに私は感じ取っておりまして、地域の方もですね、やはり地域、地元のものが、人たちが動かなきゃダメじゃないかという声をたくさん聞いておりまして、商工会にもいろいろな問い合わせ、質問、またこうしたらいいじゃないか、あしたらいいじゃないかとご指導もいただいているところでございますので、地域の皆さんと共に商工会は頑張っていきたいと思っております。
地域の皆さんと、ねえ、やっぱ大事ですよね。
行政だけではですね、なかなかいろんなことはできないんですね。
はい、
そういう点で我々が掲げている市民と行政が一体となったまちづくりというのをやらさせていただいているわけですが、そういうことで地域のさまざまな資源や宝、こういうものを活用しながら、その地域の特性に応じたですね、いろんなまちづくりを進めさせていただくところでございますけど、この渡辺会長にはですね、まあ、本当にいろいろな、お願い事をですね、させていただいているんですけど、全て心よくですね、よし分かった、地域のためにやるっていう形でやっていただいているものですから、例えば先ほど話がありました次世代型の野菜工場の誘致なんかもですね、本当にいろんな構想を練っていても、やっぱり地域の皆様方のご理解ご協力がないと、
ね、
なかなか難しいんですけど、これをよし分かったと一言でもう全てやっていただいている、本当にありがたい存在でございます。心から感謝申し上げます。
はい、
ありがとうございます。
では改めて市長まとめていただきましょうか。
はい、本日はですね、渡辺会長におかれましては大変お忙しい中にもかかわらず、この市役所の方までお越しいただきまして誠にありがとうございました。
とんでもございません。
沼田市の方ではですね、ご案内の通り第5次沼田市総合計画、こちらの方を、まあ、今進めさせていただいているところでございますが、その中においては町に誇りを持って生き生きとですね、活躍できる誇り高い沼津、このようなものを目指しているところでございます。これからも市とともにですね、地域の発展のため、原浮島エリアのためにですね、そして渡辺会長においては沼津商工会ということで、この辺田エリアのこともですね、担っていただいているところでございますので、どうかそれぞれの地域のですね、さらなる発展のためにですね、ご尽力いただきますよう、ぜひともよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
実はお聞きのこのコースト FM では毎月第4水曜日のお昼過ぎ12時40分頃からになりますが、城を食べよう沼津原辺田の一品というコーナーを、実は沼津市商工会さんとタッグを組んで、はい、
なるほど、
放送させていただいております。
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。ラジオだけではなくて、実はこれケーブルテレビも同時生放送やっておりましてね、
いいですね。
映像でもその沼津原辺田エリアの一品、皆さんがね作り上げている素晴らしいものをね、映像とラジオ両方からお届けしております。私どもの宣伝になってございますけれどもね、ぜひともお聞きいただいてご覧いただければと思っておりますので、ね、
いいですね、
はい、その時間のケーブルテレビのキャスターは私がやっておりますので、
お
さん。
もう原平田のね、いい PR になればなと思って私も頑張っておりますので。
めちゃくちゃ力入ってますね。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。本当にね、一品それぞれ自慢のものが揃うんですよ。
そうですね。
たくさんいいものがあります。これからもご紹介していきたいと思っております。
はい。
ということで、今回は、沼津市商工会の会長でいらっしゃいます、渡辺義孝さんをお招きしてお話を伺ってまいりました。渡辺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、寄居市長、今年1年どうもありがとうございました。
そうですね。
来年もまた。
本当にそうですね。来年の話をすると、鬼が笑うと言いますけど、大いに笑っていただいて、はい。こちらこそ、本当によろしくお願いいたします。
はい。また来年もワンダフル沼津、ワンヌマプラスともどもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。